ご機嫌よろしゅうございます。今日も私一人のしゃべくりとなります。よろしくお願いいたします。まずはいつものお約束です。私のおしゃべりはどんどこどんどこそれていきまして、ファンタスティックな話になってしまい、あらら、どこまで行くのかな、そこに行ってしまったのかなと思ったりなさりながら楽しんで聞いていただくと嬉しいです。よろしくお願いいたします。まずは前回の配信、相変わりませずというところにメールをいただいたことを紹介いたします。冷泉家さんのことについて、裏千家学園ちゃん、京都が特別なのは表面の雅さだけでなく真の思いを受け継いでいる使命感にあると再認識いたしました、というメールを頂戴いたしました。ありがとうございます。冷泉文子さんのお言葉です。正月盆の行事を古い町屋では私どもの何倍もの手を入れて丁寧に行っていられるお家が何軒もあります。これは日常生活の中に積み重ねられてきた京都の文化、京都の心ですとありました。京都の心といえば、京都の女性はものをはっきりと言いなさるなという印象を持っています。もう何年も出向いてはおりませんが、京都のデパートとか、まあ、エレベーターの中であっても見過ごすわけにはいかないとなれば、店員さんにはもちろん他人さんに向かってでもご注意なさる場面に何度か出会っております。京都はというようなことでしょうか。聞いていてびっくりはしますけれども、ちっとも、嫌味のないことをおっしゃっているなと、はっきりおっしゃるなと思っております。一回は、京都は観光で持っている町なんだというようなことで、そんなような商売してもらったら困るというようなことを同業者の方がおっしゃっている、はっきりものをおっしゃっているような場面に出会ったこともありました。京都の心ということで思い出しました。今もそうあってほしいなと思っております。私たち伊予の国の人間として、愛媛の心を日常生活の中に入れ込んでいるかと言われますと、私自身お恥ずかしい限りでございます。次、20代の若者からいただきました。冷泉家さんのこと初めて知りましたというメールです。ありがとうございます。数人いただいてます。その冷泉家さんのというメールをくださりながら、きちんとその冷泉という冷たい泉の家と打ってもらってました。皆さん打ってくれてました。つまり自分が知らないことを知らないと素直に認めて、それなら調べてみよう、知ってみようとする、真摯なお姿は、お若い子でありながら実に美しいと感じました。ありがとうございます。次は竹のお話について、待ちに待っておりました竹取りの沖縄さんこと、竹をなりわいにしていらっしゃる竹材屋さんのキャッコがメールをくださいました。そうですか、茶筅までもプラスチックですか、から始まっています。竹の節と節の間のことを「よ」というのを初めて知りました。似とりますが、先代 お父上のことですねは「よや」と言ってて、私も当たり前のように「この竹はよやが長いわい」というふうに使ってました。かっこ現在もということです。そうであれば私も「よや」と ということにいたします。続きます。ともあれ竹はしなって強靭で、水をはじき木より腐りにくい。そしていろんなものに加工できることがその重要性を誇示していると言えます。竹に代わるものが産業廃棄物となっています。自然に巡回しない厄介なものとなっている現在、地球も人の心もほろ汚くなってます。心が形あるものへと変わっていくのなら、美しい形に変わりたいですね、というメールでした。竹やぶの中の竹の香り、湿ったような匂いですね。風が吹くとサワサワサワサワ、おしゃべりしてるように揺れます。ある時と、竹の皮でしょうかが申し合わせたようにうわーっと降っていました。で、落ちる時にはバサーバサーバサッと落ちてました。そういう時に出会いました。そういう時のことを、その見える状態のことを何か言葉であったような気がします。今度お尋ねしてみます。竹のこと、竹の子をおいしいおいしいと言って食べている場合ではございません。いろいろ考えさせられております。では今日のお話です。この暑い暑い夏、皆々様は咳を切ったように、でも上手に上手に動きなさって、嬉しく楽しく用心は重ねながら、大きなまたは小さな宴、お食事会をお持ちなさったと拝察しております。よかったですね。その時皆様何を召し上がったでしょう。その宴、和食は何回召し上がったでしょうか。そもそも和食って何でしょう。和食ってどんなご飯でしょう。ご飯があって、お味噌汁があって、焼き魚があって、考えます。2013年、今から9年ほど前、12月4日、アゼルバイジャンの首都バクーにおいて、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されました。その登録に際し、登録検討委員会の会長さんで、ご尽力なさった熊倉功先生、よく私の配信では参考にさせていただいている熊倉功先生のお書き物をあれこれ引っ張りましてお話しさせていただきます。そもそもユネスコの無形文化遺産に登録とは、放っておくと消えていくかもしれないものが登録されます。放っておくと消えていくかもしれないものとして、和食文化の保護継承にこれから頑張りますという運動が登録されたわけです。例えば富士山が世界文化遺産に登録されました。これは富士山が世界的レベルで他に並ぶものがないほど素晴らしいから文化遺産に登録されたんです。ところが和食が無形文化遺産に登録された、この登録は、和食は日本人が創造したユニークな文化であることに意味があって、他の国の食文化との優劣ではありません。だから和食が他の国の食べ物と比べて優れているから 登録されたわけではないんです。放っておくと消えていくかもしれないものの文化だから登録されたんです。その放っておくと消えていくかもしれないもの、和食とは、熊倉さんがおっしゃいました。主食のご飯と多様なお汁、お味噌汁とかね、いろいろありますね、お汁、それから菜ですね、おかず、そして漬物の4点セットのことを和食と言いますと熊倉さんはおっしゃってます。ご飯とお汁とおかずと漬物、この4点セットのことを和食と言いますと、あらら、そうなんだと私は思いました。で、その熊倉さんはその和食文化、日本型食生活の姿を4面体、正三角形を4つ組み合わせた、ピラミッドのような、ピラミッドとは違いますが、ピラミッドのような、正三角形を4つ組み合わせてサイコロを作ったかのような形で表せしていらっしゃいます。その4面体の頂点のところに食材、栄養、料理、もてなしとされまして、その4つのバランスですね、その理想的な正4面体であったのは、和食が素晴らしかったのは、第二次世界大戦の後の大きな飢餓状態から1960年代、私が生まれた頃、60年前ですね、急速に改善され、1975年から1980年の間、だいたい5年間ごろ、ほんの一瞬だけ見事な正4面体を形成していたと言えると。しかし今、2020年の文章でした。今急速に崩れつつあるこの衰退に対して、このままでは和食は滅びてしまう、日本の食文化、それを支えている日本の農業、水産業、さらに日本の自然が大きな曲がり角に差し掛かっているということで、無形文化遺産の登録にご尽力なさったわけです。その正四面体の頂点の一つ、食材を考えてみます。日本の国、秋津島と言いますね、は季節風、モンスーンとも言いますが、季節風、夏は海洋の方から、冬は大陸から、季節に従って規則正しく入れ替わり吹き込む強い風のことを季節風、モンスーンと言います。それが日本の国には吹いてきます。南北に長い列島、秋津島ですから、四季の変化が明確に見られる島国です。と、最近ちょっと微妙になってきますけど、まだまだ四季の変化が明確に見られる島国です。そして暖流と寒流の両方があります。その暖流と寒流のぶつかるところが豊かな豊かな漁場となっています。お魚のいいのが取れます。環境に恵まれているわけです。日本の野山で取れる野菜は300種を数えます。日本の海、魚豊富です。海藻もあります。そして日本の里、世界平均の2倍の雨量、雨の量ですね、で育つ水田が広がっています。瑞穂の国ですね。大爆州、大爆バイサ流元家元の中澤さんがおっしゃっていました。お米を主食とするお国は他にもいっぱいあるけれど、 おにぎり、おむすびですね。結んで開いてのおむすび、にぎにぎのおにぎりにして、冷めても美味しいおにぎりは日本のおにぎりしかないんだよとおっしゃってくださってました。どうしてかなと考えてみたら、やっぱりお水が潤沢にあって、その水がきれいなんだとおっしゃっていました。その通りだなと思いました。おにぎりが食べたいな、冷めたおにぎりが、冷たいおにぎりが食べたいなと、キラキラ光るおにぎりが食べたいなと思いました。しかし地産地消という言葉もありますけれど、近年食べ物と私たちの関係が希薄になっています。食材現状は身の回りのものを食べなくなっているという状況です。すぐそこにあるものを食べなくなっているんです。外国の食材で賄っている事態です。食料自給率も 40% を割っていると聞いています。国内の農業水産業が弱体化して、後継者が不足してしまいます。大阪の泉大津市の若い市長さんが、学校給食をオーガニックにしますということで自ら動いていらっしゃいます。近隣の市町村を回って、オーガニックのお野菜、それからお米をぜひ泉大津市に作ってくださいということをお願いして、自ら回ってらっしゃると聞いております。彼が言います。食べ物は工業製品ではありませんと。都市部の私たちは農産村に生かしてもらってるんです。農産村の人たちのご苦労によって私たちはそれを食べて生きているんですということをおっしゃってました。そして学校給食というのは安定した出口になりますので、ぜひ作っていただければ、それを適正価格で直接泉大津市に売っていただいて、そして学校給食等に使うとなれば、それは安定した出口になるわけです。そういうことでお願いしていると聞いております。和食の保護継承とは、単に食を守るのではなく、日本の自然を守ることですというようなこともおっしゃっていました。次の正四面体の頂点、熊倉さんの正四面体の頂点です。栄養ということから言えば、その頂点も変形してきているそうです。日本人の思考が変わってきたということです。繊細な鰹節、昆布のうまみ、香りに鈍感になってきていますと。その逆に油分の多いもの、濃厚な味わい、インパクトの強い味への思考が強まっているということです。次の西洋面体の頂点、料理ということで見てみます。人類は火を使います。火を使うことで生き延びてきました。発展もしてきました。その火のおかげで寒さを防ぐことができ、獣から身を守り、食べ物のばい菌を殺し、毒性を和らげ、保存も可能になったわけです。火を守るという意味で、女性は子育ても兼ねて家を守ることになったということです。ところが近々火が消滅しつつあります。電化が進み、燃える火が家庭からなくなってきています。 焚き火もしちゃいけないってことになくなり、タバコも吸う方がなくなっております。少なくなっておりますので、火の怖さ、火の面白さも次第に無縁なものになってきてしまっています。火への信仰みたいなもの、火には清らかな火があり不浄な火もあるということを知らないわけです。でもう一つの四面体の頂点はもてなしです。自然のありとあらゆる存在の中に神が宿っていると考える日本では、周囲の自然の恵みを尊重し感謝し、その自然の味を生かす料理が生まれ育ってきていました。それが地方地方の地方食、郷土料理といいますか、郷土食というかということであり、家庭の味になったんです。おばあちゃんの味、お母さんの味、お父さんの味、兄ちゃんの味、姉ちゃんの味、おばちゃんの味、ね、それを熊倉さんはうぶすな食とおっしゃっていました。神仏にお供えし、お祭りし、それを下ろしてきて私もいただく、信心教職ですね。だからこそいただきます、ごちそうさま、よろしゅうお上がりなんです。美しい箸の上げ下ろしを厳しく言うたのです。曹洞宗の道元さんは、食事を用意すること、食べることを人間としての修行であるとおっしゃっていました。それが天祖ですね。ユネスコに登録したユネスコの無形文化遺産に登録したのは個々の料理ではありません。和食という感謝を根っこに置いた日本人の伝統的な食文化として登録したんです。それを守るということで登録したんです。登録されたんです。だから今美味しいトマトで作る、トマトソースで作るオムライスも、優子さんが作ってくださる美味しいカレーも、絶対久しぶりに帰ってきた妹たちは食べたくなる峠のたこ焼きも、地元の旬のお野菜、地元のキノコ、地元のチーズを使って隠し味に味噌を入れてくれるたかしくんのピザも、お膝が痛い痛いと言いながら作ってくださる安子さんの味噌のお味噌汁に、例えば地元の大吾さんのチーズを浮かべたとしても、それは全部和食で、和食と言うていいと私は思っています。和食の文化だと言うていいと思っています。大自然のすべてのものに、関わってくださったすべての人々に感謝できて、楽しく嬉しくきれいに食べることができたなら、それはそれはよろしゅうお上がりなわけです。文化として和食を残してくれているのが、お茶事の中の懐石、食事です。きっちりはまっています。みっちりはまっています。そのことについてもキンキンお話しできればと思っています。今日はこの辺で、よろしゅうお上がり、ごきげんよう。